どうも、ラフでございます。皆さん、今回は、実は、悲しいお知らせがあります。前回も話しました、私が参加させてもらっている、ボランティア団体の空気が読めない仲間、あだ名をね、マックスと言うんですけど、このマックス、有無を言わさず、出入り禁止となりました。ああ、もう残念。ねえ、いいやつなんですけどね。良かれと思って、まあ、企業のね、メルマガに、勝手にね、話を進めて、ボランティアのね、宣伝をしたら、企業さんが、うちの資格取ったら、ボランティアに選ばれるかもね、ってね、利用されてしまったという、悲劇。お金儲けをしない、ボランティア団体としては、完全に NG でございます。ああ、もう何やってんだよ、ほんと、マックスね、いいやつなんですけどね。そういえばね、マックス、ディズニーのね、ボランティアの時、このね、一緒のね、グループになった女の子に、このイベントが終わった後に電話しまくって、しつこくて、困ってるって、女の子から本部に、クレームが入ったのが、あ、懐かしい思い出でございます。ああ、いいやつなんだけどね。まあでも、さすがにそれはあかん。はい、始まりました。一人笑い第71回ということで、この番組はずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやー、しかしお別れってほんと突然やってくるんですね。ボランティアスタッフの LINE グループにピローンとね、PDF のデータが投稿されて、読んでみましたら、マックスがやったことに対して、これはね、会社やったら懲戒処分ですと、今後一切の関わりを禁止しますとかね、厳しいことが書いてあるんです。いやー、話し合いの余地なしでいきなりの出入り禁止でございます。まあそれほどのことをしてしまったということなんでしょうが、やっぱり寂しい感じがいたします。で、まあ、マックスもね、潔く、すいませんでしたと。今までありがとうございます。成長をね、させてもらいましたと。まあ、かけてしまったね、ご迷惑は、このね、ボランティア活動の中で返していければと思っていたんですが、今回の措置が皆さんの意思だというのであれば、甘んじて受け入れます。今後の活躍を、期待しておりますと、 LINE にメッセージが入っておりました。いやー、寂しい。うん。このね、私的にはね、今回はね、もうちょっと厳重注意ぐらいにしてあげたらいいのにってね、思っておりました。いや、ほんとね、あのマックスっていうのはね、ちょっとね、まあ確かに空気は読めないんですけどもね、あの人一倍仕事をね、するようなタイプでございまして、もう説明会とかではね、マイクを握って喋ると、もう非常にね、貢献してくれる人材なんですよ。しかしまあ、残念ながら、もちろん泣く泣くということなんでしょうけれども、切られてしまうんやなって、まあちょっとショックでございます。でまあ、そうそう、高校2年生、吹奏楽部所属男子トランペット担当であるね、私のジュニアが、まあ、所属してるね、吹奏楽部でも、今年から担任になりました。このね、26歳で、編入の先生がいるんですけれども、どうもね、この生徒と、うまくいってなくてですね、まあ、水分にね、曲とか演奏とかをね、まとめるコンダクターのね、役割をする子供が、生徒が3人いてまして、その3人がね、生徒全員のね、意見をまとめて、このね、若い先生に提出すると、したと、すると、なんと、先生、次の日から学校を休み、年にね、一度しかない合宿にも参加せず、やっと復帰するやいなや、このね、8月、今月ですよ、今月8月に行われる、千葉県の吹奏楽部のね、コンクールの式を、急遽、ね、急遽ですよ、急遽外部の先生にお願いしたいと、会計をね、担当している保護者会へ申し入れがありました。 いや、もうやめて、もう精神的にやられてますやん。ほんまかわいそうにね。まあ、本人にもね、まあちょっと問題があったらしいというふうにね、聞いておりますけれども、先生の意見一体何が書いてあったんでしょうか。担任の先生を数日休ませるというすげえ威力のあるものだったんでしょう。末恐ろしいものでございます。まあしかしね、わだかまりがね、あるまま進むより、自分のね、自分たちの意見をはっきりというね、高校生らしく、まあピュアなね、心をさらけ出すということができて、まあまあ、良かったんじゃないかと思いますよ。そして、まあ先生もね、ショックがあったんだと思います。まあ何日かね、休んでしまいましたけれども、まあこのままね、まあ生徒との関係がね、ぐだぐだのまま、自分のプライドもあるからね、なかなか辞めるとか、言えないですよ、人ってやっぱりね。でもそこでね、そのままコンクールにね、突入したりせず、ね、ちゃんと外部講師にね、託すことを決めたと。その勇気、ね、私はこのね、拍手を送りたいと思います。まあこれをね、機会にね、生徒は、まあ成長できたんじゃないかと。そして、まあ、先生もね、生徒のね、意見を受け入れて、自分がね、至らなかったと。おそらくね、反省ができて、一段階ね、成長できたんじゃないかとね、お互いに、ね、心がね、広くなったんじゃないかと思います。まあそういう面では、お互いに良かったんじゃないかと。ね、先生、心は広くなったけどね、胸だけはえげつないほどね、小さいんですけれども。ということでね、まあ、生きてると色々ありますよ。泣く泣く大事な仲間をね、出入り禁止にしたりね、生徒がね、勇気を持ってね、なんとか先生とのね、つながりをね、つなごうと、してるんじゃないかと、いうことをね、感じてね、ああ、いいなと、思います。色々あるなと。そんな中、何ですか、名馬、ディープインパクトがね、骨折して、安楽死によってね、お亡くなりに、ね、なったというね、ニュースが入ってまいりました。私ね、まあ競馬はね、たまにね、このテレビでスポーツニュース、スポーツ番組とかでね、見るぐらいで、まあ基本的にね、興味がありませんが、もちろん、ディープインパクトは知っております。なんかものすごい早いんでしょ？なんかそりゃ、なんですか？人で例えたら、カール・ルイスか、フローレンス・ジョイナーでしょ？これ。昭和の例え！でね、まあ、いろんなね、ニュースをね、見たんですけれどもね、この死因がね、種付けのしすぎということを、関係者は否定をね、しなかったということらしいんですよ。2007年から毎年、200頭以上のメス馬に種付けをしているということで、単純に延べ2600頭の馬に種付けをしていると。いう計算でございますよ、これね。で、まあ、種付けの時期っていうのがあるらしくてですね。まあ、発情期に、じゃないとね、種付けができないということで、だいたいこれがですね、2月から、7月の、まあ、半年間ということでね。というわけなんで、まあ、半年間で、200頭以上の種付けをしてたということですから、単純計算で、1日1頭以上と、ね。これがもう、2007年から2019年まで、ね、13年も続いてた、というわけで、これ、地獄ですよね、さすがにね。いやー、ディープインパクトさんもね、ディープもね、最初の頃はね、もう毎日、わー、ええー、わー、ええー、わーと、今日はこの子かーとね、明日はどんな子かなー、とかね、うわうわだったんでしょうけれども、さすがに、2年もしたらもううんざりしてたんじゃないでしょうか。でもこれこそね、動物虐待になるんちゃうかって、思ってしまいますけど。まあ、競走馬、サラブレッドという存在自体が、人間の欲望の産物ということが言えるんじゃないかと思います。まあそう考えたらね、もう人間なんてほんとね、勝手なもんですよ。この、なんて言うんですか、速い馬をね、掛け合わせて、子馬を作り、鍛えて、走らせて、ストーリーを作って、勝手に感動して、で、またアホほど子供を作らせると。いやー、いつもね、確かに競馬場で華やかな舞台だけをね、私はテレビで何も考えずに見てましたけども、 当の馬にとってはその人生はどうだったんでしょうか。とにかくまあ走るのが好きですねんと、練習は厳しいけど今は幸せですってね、そんな馬がねたくさんいることを願う次第でございます。まあ私も嫁の馬みたいな人生ですけどねまあただ2600トンを種付けすることはもう今後の人生ありえないわけなんですけれども、まあ寂しい限りでございます。はい、では今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでね、ハッシュタグずっとばらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は、Gmail アカウントずっとばら、@gmail.com、zutowr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。で、私、実は YouTube も最近やっております。そちらの方もご覧になっていただきたいです。詳しくは、番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで、最後までお聞きいただき皆さん、大きいです。そして、さよなら。